新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェ、株式会社モバイルファクトリーの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームや個人のトークンを購入して支援ができるブロックチェーン活用の新しいクラウドファンディングサービス。サッカー、J リーグ、野球、バスケ、アイスホッケー、卓球などのプロスポーツチームのトークンを中心に100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や特典も。ぜひフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。 iPhone の方は App Store、 Android の方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してアプリをインストールしてください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。ユニマはモバイルファクトリー運営の日本円決済可能な NFT マーケットプレイスです。イーサリアムに対応しており、NFT の販売はもちろん、事業者に NFT 販売の仕組みを技術提供する SaaS 事業も展開中。日本円であなたの NFT を買い取る新サービス、ユニマ NFT 買い取りベータ版もスタートしました。マーケットプレイスはカタカナでユニマ、NFT 買い取りはユニマカタカナ、買い取り漢字で検索してチェック。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は12月の22日水曜日です。今日のニュースいきましょう。クラーケン、ステーキングサービス提供のステークド買収。ダウンタウン松本人志、ビットフライヤーテレビ CM に出演へ。バイナンス、ドバイの暗号資産ハブ構想を支援へ。エルサルバドルがビットコイン追加購入、保有総数 1391BTC に。FTXUS アメリカプロスポーツチーム4チームとパートナーシップ締結。クリプト.com アメリカ女子サッカーエンジェルズシティとパートナーシップ締結。
一つ目のニュースいきます。暗号資産取引所を運営するアメリカクラーケンがステーキングプラットフォーム提供のステークドを買収したことが12月21日に分かったというニュースです。なお金額は非公開です。しかし発表によれば今回の買収はこれまでの暗号資産業界において最大の取引の一つになったとのことです。そしてこの買収によってクラーケンはサポートするネットワークの数が増え、既存のカストデアルステーキングサービスに代わるノンカストデアルステーキングサービスが可能になったとしています。現在クラーケンのスポット、マージン、先物合わせた取引量は2021年に 430% 以上増加しており、またステーキングサービスは 950% 以上成長し、11月には約160億ドルに達しているとのことです。クラーケン CEO 兼共同創設者であるジョシュ・パウエル氏は次のにコメントをしています。暗号資産投資家の増加により大きな支持を得ているステークドを当社の利回り商品のポートフォリオに加えることができ、大変嬉しく思います。ステークドは当社の既存のステーキングビジネスを高度に保管するものであり、ステーキングされた資産の保管を希望する顧客のために世界クラスのインフラを通じて当社の商品提供をさらに強化することができます。ステークドの顧客をクラーケンに迎えることができ、デジタル資産との関わりを広げようとする顧客が当社の幅広いプロダクトポートフォリオにアクセスすることで利益を得られると信じています。またステーキングビジネスの成功はクラーケンがカストディアンや取引所をはるかに超える存在に進化したことを示しています。私たちは個人、専門家、機関投資家の顧客のニーズに応える多様なプロダクトを持つ総合的な暗号資産プラットフォームとなりました。当社の歴史の中で第2の10年に向かって、私は将来とクラーケンの Web3 と DeFi への世界のシフトを継続的にサポートすることに興奮しています。またステークドの CEO であるティム・オギルビー氏は次のようにコメントをしています。クラーケンによるステークドの買収は私たちにとってエキサイティングで新たな幕開けを意味しています。クラーケンとは POS サポート、セキュリティファーストの考え方、顧客体験への揺るぎないフォーカスといった当社のコミットメントを明確に共有しており、理想的なパートナーです。両社の事業を統合することでよりシームレスな体験を提供し、ステーキングやそれ以外の分野での顧客のニーズに応えるプロダクト提供を拡大することが可能になります。新しい経済編集部はクラーケンジャパン代表の茅野氏へ取材を行いました。今ユーザーのために暗号資産取引所が最も必要だと考える事業ファクターは何だとお考えでしょうか。 最先端のブロックチェーン技術とユーザビリティのバランスが大事だと考えています。例えばステーキングに関して言うと、ステーキングを取引所を経由せずに個人で行うことは難しいものです。ユーザーが自分自身でバリデーターノードを立ち上げて管理、維持するのはハードルが高く、仮想通貨のインフラに関する深い知識が必要です。ステーキングを安心して簡単に行うために取引所の存在は重要だと考えています。今後日本におけるステーキングの展開はあるのでしょうか？ステーキングの分野は来年以降における日本の重点分野の一つでもあります。クラーケンジャパンは現時点では国内のどの取引所も取り扱っていない銘柄において、来年の早い時期にステーキングを開始できるように調整を進めています。
続いてのニュースいきます。国内暗号資産取引所ビットフライヤーの新テレビコマーシャルにダウンタウンの松本人志氏が起用されたことが12月22日分かりました。松本氏出演のテレビ CM 第1弾登場編は12月23日から2022年1月22日の期間にて全国ネットで放映されるということです。なお今回のテレビ CM はビットフライヤーとしては1年ぶりとなるものです。昨年6月には女性アイドルグループ乃木坂46の斉藤飛鳥氏を起用したテレビ CM が放映されています。発表によると第1弾の登場編は松本氏がビットフライヤーのことを紹介する内容となっているということです。松本氏が髪の毛の色を変えてビットさん、フライヤーさんとして一人二役で漫才を行う CM ということです。またこの登場編のほかビットフライヤーを利用する前と後との違いを訴求したビフォーアフター編とビットフライヤーがビットコイン取引量国内ナンバーワンの暗号資産取引所であることをストレートにアピールしたナンバーワン訴求編が順次放送されていくということです。なおこの CM 放映開始日である12月23日からはビットフライヤーのサービスサイトのトップページに松本氏が登場するといいます。松本氏のサイン色紙やビットコインが当たるキャンペーンも順次展開していくということです。今回ビットフライヤーが CM を放映するのは4度目となります。過去すべての CM にタレントが起用されており、1度目の2018年には女優の成海璃子氏が起用されています。2度目は2020年5月に俳優の片桐仁氏がナレーション出演をしたアニメーション動画の CM が愛知、岐阜、三重の3県で放映されました。そして3度目は先ほどお伝えしたように昨年6月に乃木坂46の斉藤飛鳥氏が出演した CM が放映されています。なお同じく国内暗号資産取引所としてビットポイントが北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督を起用したテレビ CM を来年1月より放映することを昨日21日に発表しています。
続いてのニュースいきます。暗号資産取引所のバイナンスがアラブ首長国連邦のドバイ世界貿易センター局とドバイの国際的な暗号資産ハブ構想実現に関する契約の覚書を締結したことが12月21日に分かったというニュースです。この覚書によりバイナンスはデジタルイノベーションを通じて長期的な経済成長をもたらす新しい国際的な暗号資産エコシステムを確立するというドバイの取り組みを推進することに貢献していくとのことです。そしてバイナンスは世界の規制当局と協力した経験を共有し常に進歩していく暗号資産規制の策定を支援することでドバイの知識共有型のエコシステムに参加していくとのことです。発表によればバイナンスのドバイでの目標は暗号資産取引所ブロックチェーンサービスを提供する企業および暗号資産関連企業がドバイでライセンスを取得する支援であるとしています。現在 UAE は国を挙げて暗号資産領域に積極的な姿勢を見せています。今年5月には法人税非課税の自由貿易エリアであるドバイマルチコモディティーズセンター DMCC がスイスのクリプトバレーの立役者である CV ラボと協力し DMCC クリプトセンターを立ち上げました。そして9月には UAE の金融規制当局である証券商品委員会 SCA がドバイの経済特区での暗号資産に関する金融活動について支援を進めることも明らかにしました。世界最大手の取引所であるバイナンスが支援を表明したことで UAE の暗号資産への動向はさらに加速していくかもしれません。
続いてのニュースいきます。エルサルバドル政府がビットコイン 21BTC を現地時間12月21日に追加購入したことが分かりました。エルサルバドルのナジブ・ブレケ大統領が自身のツイッターで明かしています。エルサルバドルは前回今月4日にビットコインの追加購入を行っており、その際は価格急落に合わせた押し目買いとして 150BTC を購入していました。今回エルサルバドルがビットコインを追加購入したのは価格変動などの理由はなく21の数字に関連し購入したことが分かっています。ブケレ大統領によると、エルサルバドルの国家面積が2万1000キロ平方メートルであることと、ビットコインの総発行枚数が2100万 BTC であることを関連付け、12月21日が21世紀の2021年で最後の21日であることから、21BTC の購入に至ったということです。ブケレ大統領は以上の理由から現地時間で12月21日21時21分21秒に合わせ 21BTC を購入し、その報告を自身のツイッターにて行っています。 なお今回の追加購入によりエルサルバドルのビットコイン合計保有額は 1391BTC となっています。同国はこれまで9月6日に 400BTC を購入し、その後7日間で 150BTC を追加購入、そして9月20日と10月28日にはそれぞれ 150BTC と 420BTC を購入しています。また11月27日には 100BTC、 12月4日には 150BTC を追加購入しています。続いてのニュースいきます。アメリカ暗号資産取引所 FTX US がアメリカモニュメンタルスポーツ&エンターテイメント MSE が保有する4つのプロスポーツチームとパートナーシップを締結したことが12月20日分かりました。 MSE は NBA や WNBA、 NHL、 e スポーツチームなど複数のプロスポーツチームを保有している企業です。今回 FTX US が提携したのは MSE が保有する4チームです。八村塁選手が所属する NBA 加盟のワシントンウィザーズ、WNBA 加盟のミスティックス、NHL 加盟のワシントンキャピタルズ、NBA 参加の G リーグ球団、キャピタルシティ55の4チームです。今回の提携により、FTX US は MSE の公式 NFT パートナーとなりました。これにより、提携した4チームの NFT を FTX US の NFT プラットフォームで発行する権利を独占するということです。FTX US は先週14日に NBA チームのゴールデンステートウォーリアーズとのパートナーシップ締結を発表していました。また11月にはケンタッキー大学の男子バスケットボールチームワイルドキャッツと提携もしています。また FTX US の親会社である暗号資産デリバティブ取引所の FTX では3月に NBA チームマイアミヒートのホームスタジアム命名権を1億3500万ドル、日本円にして約150億円で確保しています。そして11月には MLB エンゼルスの大谷翔平選手と FTX が長期契約を締結し、報酬は暗号資産と株式で支払われることが明らかになっています。続いてのニュースいきます。暗号資産取引所をグローバルに展開するクリプト .com がアメリカ女子サッカークラブのエンジェルズシティ ACFC と暗号資産 NFT パートナーシップを締結したことが12月21日分かりました。エンジェルズシティは2020年に設立されたプロ女子サッカークラブです。アメリカのプロサッカーリーグナショナルウーマンズサッカーリーグに来年2022年より正式参加することになっています。このクラブの共同オーナーには女優のナタリー・ポートマン、テニスプレイヤーのセリーナ・ウィリアムズ、ベンチャーキャピタリストのカーラ・ノットマンなどがいます。なお今回の提携は大手暗号資産プラットフォームがプロの女子スポーツチームを直接スポンサーする初の事例となります。今回のパートナーシップ締結は先月発表のスポーツおよびライブエンターテインメント企業である AEG とのネーミングライツ契約に続くものです。このネーミングライツ契約により AEG が所有運営するステイプルズセンターの名称を20年間クリプト .com アリーナに変更することになりました。またクリプト .com は NBA チームのロサンゼルスレイカーズとロサンゼルスキングスの公式暗号資産プラットフォームパートナーにもなっています。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日も新しいコンテンツ出させていただいております。特集、サトシ・ナカモトが残した言葉、ビットコインの歴史をたどる旅です。この特集ではビットコインを発明し、未だその正体が分かっていないサトシ・ナカモトが残した約2年間の文章を小宮治憂氏の解説とともに紹介する連載となっています。今回第3回目は経済的ディスインセンティブがビットコイン 51% 攻撃を防ぐと題しまして、サトシのメールなどの解説を行っています。ぜひこちらも合わせてご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。